今日はですね、クリスマスということで、短くクリスマスのお話をしたいと思いますけれども、最近テレビを見て、おりましてですね、クリぼっちっていう言葉があるそうなんですけど、皆さん聞いたことありますか？クリぼっち、一人ぼっちとクリスマスを掛け合わせてるんです。一人ぼっちでクリスマスを過ごす人のことをクリぼっちというそうです。残酷な言葉ですね。なんかね、このクリぼっちという言葉の中には、クリスマスはそもそも一人で過ごすべきではないのに、残念ながら一緒に過ごす人がいないという、非常になんていうかね、この皮肉のこもったような悲しい言葉ですね。ぜひ覚えないでください。聞いちゃったら覚えたかもしれませんけれども、少なくとも今日は皆さんクリぼっちではありません、ね、こうして、教会で皆さんと一緒に、クリスマスを祝うことができているということ、そして何よりもですね、今日皆さんにどうしても知っていただきたいことは、先ほどのキムさんのね、証にもありましたけれども、私たちは決して一人ではないということなんですね。そしてそのことを私たちに、教えるというか、私たちに示すためにイエス・キリストはお生まれになったんだということを、今日ぜひ、覚えてお帰りいただきたいと思います。インマヌエルというのが、タイトルなんですけれども、聖書をお読みしたいと思います。マタイによる福音書の1章18節から25節までをお読みいたします。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。これが聖書に記されているイエス・キリストの誕生の前ですね、いわゆる受胎告知の場面でありますけれども、ここにイエス・キリストは何のために生まれたのかということが非常に短い言葉で記されています。今読みましたように、それはインマヌエルということを伝えるためだ。インマヌエルというのはヘブライ語です。インマヌエルというのはインと、何でもいいんですけど、いろんなものがくっついて、神が共に我々と共におられるという意味なんですね。神が我々と共におられるという言葉がヘブライ語でインマヌエルと、言います。神は我々と共におられるということを私たちに教えるために、イエス・キリストは生まれた、そしてイエス・キリストは生きた、イエス・キリストは死んだということなんですね。イエス・キリストはこの後誕生されて、そして30年間母マリア、また家族と一緒に過ごされて、その後いわゆる公生涯に入られました。人々の中に出て行って教えを語り、また奇跡や癒しを行いました。その中でイエス・キリストが特にその短いいわゆる交渉外の中で強調されたことは何かというとですね、イエス・キリストは神に見捨てられたと言われている人たちをあえて探して選んで そういう人たちの友となられたということなんです。当時ユダヤイスラエルですけれどもの国には非常に厳格な教えがありました。そしてその教えを守れない人たちは神を礼拝することが許されず、また地域からもつまはじきにされあるいは差別されていました。そしてそういう人たちは神から見捨てられていたので、当時のいわゆる宗教的な指導者たちや教師たちは彼らのことを差別し、彼らには決して近づきませんでした。しかしキリストはあえてそういう人たちを探して彼らの友となったということが聖書に書いてあります。例えば重い病気を患っている人たち、特に重い皮膚病であるとか、あるいは何か悪い悪霊に疲れているとしか言えないような非常にこう重い、また近づきがたいような状態にある、そういう病人たちをあえて探して彼らに触れ、また彼らの友となられました。あるいは罪人と呼ばれて差別され、社会から完全にこの隔離されていたというか、人々と付き合うことも許されなかった徴税人とか遊女とか、汚れた仕事と言われる仕事をしていた人たちとか、そういう人たちをあえて選んで自分の弟子にもなさいました。また彼らと一緒に食事をし、一緒に飲む食いをして彼らと共に過ごされました。あるいは未亡人、未亡人はどうして神に見捨てられたのかと思われるかもしれませんね。この中にも未亡人というか、ご主人や奥さんに先立たれた方もあると思いますけれども、当時の考え方ですよ。当時の考え方としては夫や妻に先立たれた人は神から何らかの罰を受けているんだ、そう考えられていたんです。今違いますよ。違います。私の母も未亡人ですから、もちろんそうではないんですけど、当時はですね、要するに病気であるとか職業であるとか、その結婚のことであるとか、何か不利益がある、何かうまくいかないことがあると、それはきっと神からの罰だと思われたんですね。もしかするとこれは今のこの私たちの国でも同じような考え方があるかもしれませんね。何か病気になる、事故に遭う、災害に遭う、きっと神に呪われているんじゃないか、きっと神から見放されてるんじゃないか、そう思うことがあるんじゃないでしょうかね。ですから当時のイスラエルと今の私たちの国と、もしかするとそんなに違わないのかもしれません。でもイエス・キリストはそういう人たちをあえて探して彼らの友となられたんですね。そのことによってあなたたちは神から見捨てられていないよということを彼らに、体で教えていったんですね。神はあなたと共におられるよ、神はあなたを見捨ておられない、捨てておられないよということを、キリストがこの地上におられた短い間に実際の生活を通して人々に伝えていかれました。そして最後はですね、なんと十字架について、ご存知のキリストは最後十字架に貼り付けになるわけですけれども、その時に十字架のキリストの隣で貼り付けられていたのは強盗罪、あるいは殺人罪、重い罪を犯して、死刑になった人でした。でもイエス・キリストはその自分の隣で十字架にかかっている、死刑囚ですね、彼に対して、彼がイエス様はあなたのことを天にお帰りになった後に思い出してくださいと言ったその一言に対してですね、今日あなたは私と一緒にパラダイスにいるよって言われたんですね。もう何の望みもない、あとは死ぬだけの死刑囚の友ともなられたわけです。そのようにして短い時間でしたけれども、イエス・キリストは私たちと一緒にいた当時の人たちに対して、あなたたちは神に見捨てられていないよということを実際に示されたわけであります。そしてその最後は十字架にかかって亡くなったわけですけれども、実はその十字架にかかって亡くなったその理由は、神が私たちが神と共にいることができるようにするためでした。どういうことかというとですね、 私たち人間は皆、聖書によると罪を犯して神の栄光を受けられなくなっている、神様と切り離されている。だから私たちは神様一緒にいてもらいたいと思うけれども、私たちの方で罪を犯して神は私たちと共にいることはできない。でもその私たちの罪を許すために、私たちの身代わりとして私たちの代わりに罪の裁きを受けてくださって、私たちがこの罪深い私たちでも神と共にいることができるようにしてくださったんです。コロサイ書の1章22節というところに、今や神は御子の肉の体においてその死によってあなた方と和解し、ご自身の前に聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものとしてくださいましたと書いてあります。こんなに汚れて咎めるところだらけで傷だらけの私たちですけれども、イエス・キリストの十字架によってそれが全部許されて整えられて、傷のないもの、咎めるところのないもの、神の前に聖なるものとなったので、神が私たちと共にいることができるようになったんだということです。今日は最後に一人の方を紹介したいと思うんですね。まあ、ご存知の方も多いと思いますけれども、水野源蔵さんという方です。もうすでに亡くなられていますけれども、この写真の目のパッチリ開いた方ですが、彼はですね、子どもの頃の病気が原因で首から下は全く動かすことができなかった、話すこともできない重い障害を負っておられました。幼い時にはとにかく死ぬことしか考えなかったそうですけれども、12歳の時に聖書に出会って、そしてクリスチャンになられました。その後彼は瞬きだけできるんですね。それでお母さんにこのアイウェオのボードを作ってもらって、そしてお母さんがこう指でなぞってですね、例えばまという言葉が言いたかったら、あーからずっと言って、まのところまで行ったら目をパチッとこうする。そうやってこの瞬きでアイウェオをお母さんと一緒にこう紡いでですね、たくさんの詩を残されました。瞬きでアイウェオを探したので、瞬きの詩人と呼ばれています。その水野源蔵さんを助けたのはこの写真の上にあるお母さんですね。とてもにこやかなお母さんです。彼女がこの身の回りの一切を、そして源蔵さんの詩の作成を手伝ったそうです。彼の詩の一つですね、彼の最高のパートナーというか、彼を支えたお母さんを歌った詩ですけれども、母が共にという詩でありますが、我一人悩むのではなく母が共に、我一人聞くのでもなく聞くのでなく母が共に、我一人信じるのでなく母が共に、我一人祈るのでなく母が共に、我一人喜ぶのでなく母が共に。ここにはまばたきしかできなかった源蔵さんですけれども、お母さんが共におられたということで、そしてお母さんが一緒に悩み、お母さんが聞き、お母さんが共に祈り、お母さんと一緒に喜んだ、その喜びというか、いかにお母さんが一緒におられたということが彼にとって大きかったのかということが描かれてますね。でもこれは水野源蔵さんだけじゃないと思うんですね。実は私たちもどんなに成功したとしても、あるいはどんなにつらい目に逆にあったとしても、もし誰かと共にいたらですね、そのつらい思いも乗り越えられると思うんですね。でもどんなにうまくいったとしても、たった一人だったら、おそらくそれはとても寂しいものになるでしょう。さっきのクリぼっちじゃありませんけれどもね、誰かと一緒にいるっていうことが実は私たちの人生にとって一番幸せなことじゃないかと思うんですね。源蔵さんにとって もちろんクリスチャンであったということもそうですけれども、お母さんが共にいたということは何よりの喜びであったそうです。ところが38歳の時にそのお母さんが亡くなってしまうんですね。その時に読んだ歌だそうです。主よなぜですか、父に続いて母までも御国へ召されたのですか。涙があふれて主よ主よとただ呼ぶだけで次の言葉が出てきません。主よあなたも私と一緒に泣いてくださるのですか。サヤのお母さんを亡くされてですね、なぜですかと、彼のこの悲しみがこのあふれる歌ですね。最愛のお母さん、いつも共にいてくださった、一緒に泣いて一緒に喜んでくれたそのお母さんを失った、主よ主よとただ呼ぶだけで次の言葉が出てきませんと彼は歌っているんですね。しかしそれからしばらくして新しい歌を歌いました。おそらく彼の周りで彼を心配して多くの人が彼と一緒に泣いてくれたんじゃないかと思うんですね。そんな人たちに対して歌った歌だと思います。泣かないでください、母を失った私のために泣かないでください、もう泣かないでください。心の中は不思議なくらいに静かなのです。キリストが私と共におられるからでしょうか。キリストが私と共におられるからでしょうか。サヤのお母さんを亡くされた、そしてその深い悲しみの中にあった水野源蔵さん、気がつくと心の中がとても静かで、そしてそこにキリストが共におられるということを彼は再確認したのだと思います。キリストはあなたと共にいらっしゃいます。あなたは一人ではありません。イエス・キリストは十字架にかかって死なれましたが、三日目によみがえって、そして天に帰られましたが、その時にこういう約束をして天に帰られています。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この力強い言葉を残してキリストは天に帰られました。もちろん目には見えません。でも目に見えないからこそキリストはあなたと共にいることができるんです。目に見えたら大変ですよ。どこにいてもここにキリストがいたらですね、想像してみてください。一緒にいてもらいたいときはあるでしょ。でも、あ、今ここはちょっといいですみたいなときがあると思うんですね。目には見えませんけれども、先ほどの水野源蔵さんの歌のように、皆さんの心の中にキリストは何と書いてありますか。いつも共にいると約束しておられるんです。だから私たちはこのキリストの誕生であるクリスマスを祝ってるんです。サンタクロースやプレゼントで喜んでるんじゃないんです、ね、神の一人子がこの地上に来て、あなたは一人じゃないよ、神が共におられるよということを私たちに実際に教えてくれた日なんです。これから皆さんの人生にどんなことがあるか分かりません。何かあったら皆さんはどうされますか。神様を探しますか。どこの神様がいいか、あそこの神様が聞くんじゃないか、ここの神様が聞くんじゃないか、お札を3つも4つも集めて、お守りが4つぐらいあったら神様同士喧嘩すると思うんですけど、ね、聖書の神様はイエス・キリストはあなたが行く必要はないんです。来てくださってますから、もう皆さんの心の中に来てくださっていますから、ただ皆さんが心の中のキリストに呼びかけるだけでいいんです。どうぞそんな時にインマヌエル、神は私たちと共におられるというこの約束を思い出してください。どこにいても 十字架の上でさえもキリストは共におられた方です。すべての人から嫌われようが、誰からも評価されなかろうが、たった一人であろうが、あなたは一人じゃない。キリストはあなたと共におられます。お祈りしましょう。天のお父様、今日は皆さんと共にイエス・キリストの降誕を喜ぶことができました。でもそれは私たち一人一人にとってかけがえのない日であるからです。神はあなたは遠くにおられません。目には見えませんけれども、あなたの方から私たちのところに来てくださって、私たちの心の内に住んでくださる、いつも私たちと共にいてくださる神ですから感謝をいたします。こんなに安心なことがあるでしょうか。こんなに確かなことがあるでしょうか。インマネル、神をどうぞ今ここに集われましたすべての方々のその心の内に、あなたの豊かな温かい深い愛の霊が注がれますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは最後に先ほども歌いましたハッピークリスマスを歌ってこの礼拝を閉じたいと思います。どうぞご起立ください。
静かな夜に主は生まれた、私たちを救うため、御国より下りたも、その栄光を讃えよう。ハッピークリスマス、ハッピークリスマス、ハッピークリスマス、ハレルヤ。
2番歌いましょう。
星降る夜に主は Christmas, happy Christmas, hallelujah.
祝祷いたします。仰ぎ乞い願わくは、我らのために神の位を捨て、人となり、私たちのところに来てくださった、救い主御子イエス・キリストの苦しき恵み、御子をさえ惜しまずに与えてくださる父なる神の豊かなるご愛、世の終わりまで私たちと共にいてくださる聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度目に豊かに限りなくありますように。アーメン。メリークリスマス。